MG がお届けしております暇つぶしラジオ、この放送は東京練馬のスタジオから生放送でお届けしています。集まれ暇人のコーナーに続いては今日の話題の時間ですが、そういうわけでさっさと始めましょうかね。暇つぶしラジオ特番、ラジオサーバーポケット PJ35 レビューということでね、行っていきたいと思いますけども、ですね、今ですね、ちょっと待ってくださいね。結構聞いてる人がたくさんいらっしゃるんですよ。で、この PJ35 というのが何者かという話からしますんで、パッと聞いてて、今トム G は一体何の話をしてるんだという方もですね、ぜひ消さずにこのまま聞いていただきたいと思います。ラジオが好きな、全盲の方にとっては非常に、面白い機会ですからね。はい。ラジオサーバーポケット PJ35 とは何か、一言で言ってしまうと現代版デジタルラジカセですよ。本当に一言で言っちゃうと、ラジオとカセットがくっついた、なんか訛りましたね。ラジオとカセットがくっついたからラジカセなんでしょ。だけどラジオとメモリープレイヤーがくっついたらなんて言うんだろうね。ラジメモとか言ったら面白いですけどね。なんかそしたらラジオとメモ帳みたいな感じがしますけど、まあ要はラジオがくっついててね、カセットの代わりにメモリープレイヤー IC レコーダーが中に入ってるわけですね。で、この機械はですね、 AM、FM、テレビで、このテレビはワンセグですねの受信ができます。で、この機械の新しいところ、今までになかったところはワンセグの録音ができるということですね。ラジオサーバーポケットって実は PJ20 とか PJ25 とかなんかあったんですよね、昔ね。AM と FM 止まりで、テレビの録音機能はついていなかったと思います。そして2011年に、テレビ放送がデジタル化されてからテレビの音声を録音する、簡単に録音するっていう手段はあんまなかったんじゃないですかね。ワンセグラジオってのがですね、紙電子とか、もう一個どこだっけ、紙とアステムから出てますけどね。はい、テレビが聞けるラジオ、確かにテレビが聞けますけども、録音はできないということですね。録音できる、テレビの録音できるものって他に iPhone のアプリかなんかであったのかな、もしくは録画という形でね、一番簡単にできたのが楽楽本プレミアムの、テレビの録画機能ですよ。 SD カードに録画する、あれが一番今までで手軽だったんじゃないですか。もうね、楽楽本プレミアムは市場から消えてしまって久しいと思いますが、そんなあなたに朗報、ラジオサーバーポケット PJ35 で、ワンセグの録音も簡単にできます。そして、AM と FM の録音ができると。で、当たり前ですけども予約もできると。ラジオサーバーっていうぐらいですか。で、一つ注意してほしいんですけど、ラジオサーバーっていう名前なんですけど、サーバーっていうとね、ちょっとコンピューターに明るい人は、なんかこう、インターネットにつなぐとか、ネットワークにつなぐ、例えば、うちのインターネットのケーブル挿すとこにピッてつなぐと、なんか例えば、そのインターネットから番組表を取得して、うにゃうにゃとか、ラジコにつないでうにゃうにゃとか、そういうことを予想する人がいるかもしれませんが、大変残念なことに、ラジオサーバーポケットって書いてありますけど、これインターネットとは何の関係もない機材です。はい。だから最初に申し上げたわけですね。デジタル版ラジカセというふうに。ということで、ちょっと期待をした方すいませんが、ラジオサーバーですけども、ただのデジタル版ラジカセです。はい。で、そのデジタル版ラジカセが、非常にいい機会だったので、今日はそれをご紹介しようかなという感じですね。はい。それでは、早速外観の説明から入っていきたいと思いますけど、あ、そうだ、一つ忘れてた。今日はですね、この番組を聞けば、パーッと買ってきて、なんか箱が手元に届いて、で、この番組を聞けば、なんとなく、こいつの使い方がわかるぐらいの、レベルの説明をね、させていただきたいなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。 さて、それでは、まず外観の説明を先にさせていただきます。ですね、このラジオサーバーポケット本体はですね、はい、本当に手のひらでキュッと握れる感じの IC レコーダーの形です。まさに本当にあのポケットに入る IC レコーダーです。でですね、おそらくちゃんとメーカーのサイトにはスペック表というのがあって、大きさがきちんとそれには載ってると思いますけど、すぐに出てこないので、物差しを持ってきました。はい。あの、30センチのね、物差し、これ何年前のなんでしょうかね。横幅が 4.8 センチぐらいありますかね。横幅がだいたい 4.8 センチ、まあ5センチ弱と考えていただいていいと思います。そして、縦が12センチぐらいですかね。はい。まあ5センチの12センチ。で、厚さが 1.5 センチぐらいですね。はい。何と同じぐらいって言ったら分かりやすいでしょうかね。筆箱だとちょっと大きいですけども、あの産業書きのメモ用展示機って昔あったの知ってます？横書きの、それと同じぐらいの大きさです。で、まあ、これお持ちの方はね、ちょっと持ちながら聞いていただきたいんですけど、まずボタンはですね、液晶の上に5個ついてまして、で液晶があって、まあ、この液晶にはテレビ映りませんけども、その下に3つのボタンがあって、そして、その下に下がると2つのボタンがあって、真ん中に丸い円形のボタンがありまして、これ上下左右と真ん中の丸ボタンに分かれてます。で、その右下と左下にボタンがあって、左下の下にさらにボタンがあるということですね。外観ざっと説明するとこんな形です。それではですね、ボタンの位置を説明させていただきたいと思いますけども、この液晶の上のところですね。はい。左からダイレクトボタンが5個、まあこれ全部ダイレクトボタンって言うんですけども、左から、遅聞きボタン、次が早聞きボタン、次が少し戻るボタン、そして次が少し進むボタン。そして次がインデックス AB ボタンですね。インデックス AB ボタンってよくわかりませんけども、これ、になってます。そして液晶、大きな液晶がありまして、その下がですね、左から3つまあ並んでますけども、ラジオ、テレビ、予約ボタン。ね、ラジオ、テレビ、予約ボタン。これ1つのボタンですね。で、次が、ラジオ、ファイルボタン。そして一番右がレコーダーボタンという風になってます。そして、真ん中に先ほど大きなね、丸いボタンがあって上下左右が、まあ、矢印になっているという風にお伝えしたんですけども、その矢印の左上のボタンですね。はい。AM、FM、テレビ、予約ボタンの下。そうですね。これが、停止ボタン。そして、右側、右上ですね。この丸い矢印ボタンの右上が録音ボタン。そして、左下が、戻るリストボタン。そして、右下が設定ボタンという風になっています。で、左下のこの戻るリストボタンの下が少しくぼんでおりまして、この少しくぼんでいるところが消去ボタンということになっています。上面ですけれども、上面の、左側です、上面の左のところですね、一つ穴が開いてますけども、これは、イヤホンジャック、そしてイヤホンジャックの右側にボリュームのアップダウンボタンが、並んでます。そして、右側面を見てみますけども、右側面の上のところがこう丸くなってますけど、丸くくぼんでます。人差し指がでちょんとこうなんかね、つっつきたくなるような丸くくぼんでるところありますけど、これはですね、マイクですね。内蔵マイクの右チャンネル、ん、これ左チャンネルかな、内蔵マイクの片方です。で、その下に、外部マイク端子があって、その下に電源スイッチがあります。 で、この電源スイッチは、上にも下にもスライドさせることができるようになってまして、下側にスライドさせると、カチッとならないで、なんて言うんでしょうか、シュッとこうスライドさせて離せるようになってます。これで電源が入ります。で、その上側にスライドさせるとホールドということで、操作ロックがかかるようになってます。で、左の側面に、またマイクがありまして、そのマイクの下のところにですね、四角い蓋がついております。で、この蓋を外しますと、上にマイクロ SD カードスロット、そして、下に USB のポートがついてます。で、下の面ですね、ここに、四角い穴が開いてまして、この四角い穴、これはですね、アンテナステーションというものを接続するための穴です。さあ、アンテナステーションという言葉が出てきましたので、このアンテナステーションについて説明します。アンテナステーションというのはですね、横長の四角い形をして後ろが出っ張ってますけども、これは何と言うんでしょうか。小さいテレビの、なんて言うんですか、少し後ろが出っ張ったやつ、みたいな形をしてます。で、真ん中にこの IC レコーダーがはまる縦長の四角い、その切り込みというかね、本当に、そこに置いてくださいみたいな場所があります。どう説明すると分かりやすいでしょうかね。これ本当に、立ってる板の真ん中に IC レコーダーが入って、右と左にこうスピーカーがついてるんですね。で、スピーカーはですね、縦長の四角になっておりまして、少し外側を向いてます。そしてスピーカーの手前側にですね、操作ボタンの並んでるところがありまして、一個こう段下がった感じですね。操作ボタンが並んでるところがありまして、この操作ボタンは左から電源ボタン、巻き戻しボタン、早戻しボタンだね。早戻しボタン、少し戻るボタン。でね、これが私ね、びっくりしたんですけど、停止ボタンが先なんですね。停止ボタン、再生ボタン、少し進むボタン、早送りボタン。そして、ダイヤルがついてるんですけど、こういうね。カシャカシャいうダイヤルみたいなやつです。これは、速度調整、ダイヤル。そして、インデックスボタンと、そして一番右が A、B というボタンになってます。この、アンテナステーションにくっついている、ですね、ボタンは非常に大きくて、わかりやすい配置になっています。で、アンテナステーションの背面を、ちょっと見ますとですね、後ろから手を突っ込んで説明しますからね。後ろから手を突っ込んで説明しますと、右側に AM のアンテナの端子があります。ですから、後ろ向けたら左側ですよ。前から私が横着して、後ろに手を突っ込んで説明しますからね。一番右が AM のアンテナ端子。それで次がテレビのアンテナをつなぐところです。これは同軸をつなぐようになってます。F 型というコネクターですね。一般的な壁のテレビコンセントと同じ形をしてます。そして、その横に、ミニプラグ、ミニジャックがくっついてまして、これが FM アンテナの接続端子。そして、その横に、AC アダプターの接続端子がついています。アンテナステーションはですね、横幅が20センチ、縦が13センチぐらいあります。これを買おうと思っている方は、横が20センチちょっと、縦が13センチぐらいの置き場所の確保を真剣に考える必要があります。このぐらい置き場所をすぐに見つかるんじゃないかと思う方は全然いいんですけども、本当に机の上がギリギリで、小さいものを予想して買うとですね、置く場所がないということで困ることになりますから、置く場所に困らないように、気をつけてください。意外と場所取ります。じゃあ、アンテナステーションなんか使わなくてもなんとかなるんじゃないかと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、確かになんとかならないこともありません。ということで、付属品ですけども。付属品。AC アダプターアンテナステーション。ワンセグ用のアンテナ。これはですね、本当に18センチぐらいのなんかただのケーブルが、イヤホンジャックがくっついていて、ただのケーブルです。はい。で、FM 用のアンテナ。これも、ただの線ですね。ちょっと長めの線です。で、それから、USB ケーブルとイヤホンがくっついてます。ですから、FM 用のアンテナと、ワンセグ用のアンテナとイヤホンがくっついてますんで、アンテナステーションを使わなくても、なんとかなるっちゃなるんですが、でも、アンテナステーションには、壁のテレビコンセントから、アンテナを供給できると、電波を供給できるという利点がありますので、これはあった方がいいですね。で、それと、スピーカーがですね、この、ラジオサーバーポケットにくっついてるスピーカーっていうのはですね、裏側にくっついてるんですけど、 裏側にあの丸い、これ2、3センチぐらい、直径2、3センチぐらいのスピーカーついてるんですが、大していい音がしません。ですので、部屋の中にラジオ1台置こうという感じで、聞くんであれば、アンテナステーションにくっつけた方がいいです。手元でね、再生しながら、っていう場合はいいですけども、本当にね、これね、プレックストークリンクポケットよりも、多分、スピーカーの音質悪いですよ。内蔵スピーカーは。ですけども、この、アンテナステーションのスピーカーはそれなりです。ということで、まあ、大体ですね、ざっと外観の説明をしました。初期設定。視覚障害者の方が必ず戸惑う、何か買おうと思った時に戸惑うこと。それは、自力で初期設定ができるか。ということはあるかと思います。それから、ま、ボタンの位置が分かるかどうかっていうのを先ほど、説明しましたから大丈夫だと思いますけど、自力で初期設定ができるかということだと思います。まず、答えから申しますと、イエスです。自力で初期設定をすることができます。で、初期設定からやろうと思ったんですけど、これやろうとすると私が今からまで頑張って設定してきたものが全て消えるので勘弁してください。で、初期設定の時っていうのは何を設定するか、どんな項目が出てくるかというですね、話をすればいいと思いますけども、まず電源ですね、を入れますと初期設定の画面が出るんですが、もう一つ初期設定の画面が出る場合がありまして、それどういうことかというと、アンテナステーションに差し込んだ状態でアンテナステーションの後ろに AC アダプターをつなぐと、電源ボタンを押してないのに電源が入って初期設定の画面が出てきます。で、実際に私はそうなりました。はい。で、最初から音声ガイドがオンの状態になってますので、地域を設定してくださいとか、電池の種類を設定してくださいとか、時計を設定してくださいとか、そういった形で、すべて選んでいくことができます。で、地域を設定してくださいっていうのが出てきたら、まあ、上下矢印で自分の選んでる、地方と地域をね、まあ、選んで、OK という真ん中の丸いボタンを押すんですけども、地域、電池の種類、そういったとこは、先ほど言ったように、上下矢印と OK ボタンでいいんですが、時刻の設定が出てきた場合は、少し注意が必要で、時刻設定も音声でできますけども、時刻設定をする場合には、日付、時刻を合わせるときにですね、左右矢印ボタンを押してあげる必要があるわけですね。そして、時間が決まったら、まあ、決定を押すということで、ちょっと時刻合わせの画面ぐらいは出せるでしょうかね。ちょっと今ですね、アンテナステーションに、つけてみましたが、ちょっと待ってくださいね。今、時刻設定、設定をちょっとやってみたいと思います。ですね。まずは設定ボタンを押します。
ラジオ設定。
はい。ラジオ設定というふうに喋りますね。はい。下矢印を押すと、
表示音設定。
表示音設定。
本体設定。
ちょっとなんか小さい気がしますね。少しボリューム上げましょうかね。はい。本体設定というふうに喋りますので、ここで決定ボタンを押すと、
メモリー選択。
メモリー選択。
スリープ設定。
スリープ設定。
電池選択設定。時計設定。
時計設定となりますね。で、ここで、OK ボタンを押すと、
時間を設定します。22。
今、時間を設定しますというふうに言いますね。
分を設定します。
で、右に行くと、分を設定します。
西暦を設定します。
で、西暦を設定します。これ、右を押してます。で、上下矢印でこういう風に変えられます。
2015、2014。
元に戻しておかないと大変なことになりますが。
月を設定します。
で、月を設定します。
日を設定します。
日を設定します。26ということで、このように、きちんと時計の設定を読むことができますので、初期設定も安心していただいて大丈夫です。きちんと音声を聞いてやっていれば、一人できちんと設定することができます。はい。他にですね、初期設定時に注意するべきところというのがありまして、まず一つ目は、電池を入れ忘れて初期設定をしないことですね。電池を入れ忘れて初期設定をしますと、時計設定の画面が出てこなくて、 時計が合ってないのに気がつかずにずっと使ってしまうかもしれないので、必ず電池を入れてから初期設定をしてください。アンテナステーションから電源供給するからいいやということでね、電池を入れないで初期設定をしますと、時計設定の画面が出てこなくなりますので、注意していただきたいと思います。電池はですね、これを聞いてらっしゃる方は多分電池を入れるので困ることはないと思いますけども、後ろ側に、指を引っ掛ける場所がついてまして、それをですね、キュッと、引きますと電池カバーはバチッと外れますので、バネのある方をマイナスにして、入れてください。これはあんまり困らないと思います。普通の電池入れですね。単4のニッケル水素電池が2本入るということになっています。ちなみにですね、電池の持続時間がどのぐらいかというのが気になる方もいらっしゃるかもしれないですね。外で聞くという方もいらっしゃると思いますので、ワンセグテレビ受信、ニッケル水素電池で12時間、アルカリ電池で14時間。AM ラジオ受信、ニッケル水素電池で16時間、アルカリ電池で20時間。FM ラジオ受信、ニッケル水素電池で、19時間。アルカリ電池で16時間。レコーダー、ミュージックファイルの再生とか、これから説明する、音を録音したやつを再生するわけですね。ニッケル水素電池で26時間。そして、アルカリ電池で37時間。充電は、だいたい3時間ぐらいかかるというふうに書かれています。はい。それから、もう一つですね、設定をしておいた方がいいところですね。がもう一箇所あります。これはですね、イントロ再生設定というのがありますので、ちょっとこれもやってみたいと思います。設定ボタンを押します。
ラジオ設定。
ラジオ設定というふうに喋りましたので、次に、
表示音設定。
表示音設定だったかな？イントロ設定。表示音設定ですね。表示音設定。
バックライト設定。
で、その下にずっと行きますと、
LED 設定、ビープ音設定、音声ガイド設定、スピーカー出力設定、アンテナステーション、イントロ再生設定。
このイントロ再生設定というのがあります。で、なぜこのイントロ再生設定が必要かというと、実はこのラジオサーバーポケットの音声ガイドは、ファイルを選択するとき、録音したファイルを選択するときにファイル名の読み上げがないんですね。なので、このイントロ再生設定というのをしておきますと、そのイントロっていうんですか、本当に、ファイルの最初の部分が流れますので、これで、どのファイルだったかというのがわかるので、イントロ再生設定をしておきましょうということですね。中に入ります。
10秒。
10秒。
5
秒。5秒。
3秒。
3秒と。
オフ。
オフ。
10秒。
この中から、選択することができます。テレビを最初に録音したときにですね、CM の頭が少しこれ録音されるようですから、私はね、10秒ぐらいに設定しておくのがいいんじゃないかと思います。決定。
10秒に設定しました。
はい。10秒に設定しましたという風に出てきます。次に、初期設定後にもう一つしておいた方がいいことは、時刻補正設定というのが必要です。時刻の補正設定というのは、NHK のラジオ第一放送かなの時報に合わせて、時刻の設定を補正する機能です。時刻合わせ設定でないことに注意してください。あくまでもこれは時刻の補正を行うもので、時計が午前0時か、0時になった時に、前後5分以上狂っていると、きちんと動作しないということがありますから注意が必要です。設定ですけども。
バックライト設定。
イントロ再生設定。ちょっと待ってくださいね。左矢印を押して、戻ります。
表示音設定。
でですね、時刻補正設定は確かですね、本体設定の中に
本体設定
ありますので、これを選んで。
メモリー選択。スリープ設定。電池設定。時計設定。時計補正設定。
時計補正設定というふうに言ってます。ごめんなさい。時刻補正設定じゃなくて、時計補正設定って書いてありますね。時計補正設定。これをやる必要があります。で、何時に時刻を補正するかというのを選ぶようになりますので、これで OK を押します。
オン。オフ。
で、オンというのを選んで、
0時。
はい。何時に補正するかは、この後選ぶようになってますね。
23時。1時。
はい。 で、先ほどデフォルトでは0時というふうにお伝えしました。これで決定すると
0時に設定しました。
NHK の時報を検知して午前0時に時計の補正がきちんと行われるはずです。で、電源が切れている時にこれ行われるということで、電源が入っていると補正は行われませんと、別の放送局聞いてると補正は行われませんということで、そんな話が出ていました。それから初期設定、するときにですね、こういう機械が好きな人はいろいろなところの設定をいじくり回してみたくなるかもしれません。そのですね、いろいろなところの設定をいじくり回す上でいじくっちゃうとちょっと怖い設定項目がありますので、そこをちょっとご案内しておきます。表示音設定の中にスピーカー出力設定というのがあります。
設定リセット。時計補正設定。
左に戻りまして、
表示
音設定の中に
ライト設定、コントラスト、LED、ビープ音声台、スピーカー出力設定。
このスピーカー出力設定ですね。ここに入りますね。
自動切り替え。
自動切り替えと、
スピーカーオン。
スピーカーオンと、
スピーカーオフ。
スピーカーオフと、
自動切り替え。
こういう風に設定できるんですけども、今イヤホン端子に、接続してますので、この怖さが再現できなかったですが、スピーカーで聞いてますとね、実はスピーカーオフのところ、
スピーカーオン、スピーカーオフ、
このスピーカーオフのところに来た時に音声出なくなるんですよ。間違って決定してしまうと、あ、音声が出なくなっちゃったっていうんでびっくりします。慌てず騒がずイヤホンさせばいいんですか？いいんですけども。ということで、このスピーカー接続設定ちょっと注意していただきたいと思います。それから
スピーカー出力、アンテナステーション出力設定、
アンテナステーション出力設定、これも同じですね。
イヤホン、スピーカー、
今ですね、まさに起こりましたね。これがちょっといいですか。
イヤホン、スピーカー
何が起きたかわかりますかね。イヤホンというところに合わせると、
イヤホン、
イヤホンの端子からちゃんと出てます。で、スピーカーに合わせると、このようになってしまいます。ですので、イヤホンを刺さない状態で、このイヤホンというところに合わせてしまうと、ああ、音声が出なくなっちゃったということになりますから、そういう時には慌てず騒がずに上下ボタンを押して正しく設定値を選び直してください。これで、この設定で、怖いということはありません。以上、初期設定と最初にしておいた方がいい設定についてお伝えしました。さて次はですね、ラジオテレビを聞く方法ですね、これをやってみたいと思います。ラジオテレビを聞くには左上にあるラジオ、あ、 AM FM テレビ、予約という長い名前のボタンを押します。
AM ラジオ、
AM ラジオというふうに今喋りましたね。はい、そして下矢印を押すと
FM ラジオ。
FM ラジオ。
テレビ。
テレビ。
ラジオ予約。
ラジオ予約と。
AM ラジオ。
このように回りますね。で、AM ラジオをまず、それを入れてみましょう。それではここで決定ボタンを押します。
954kHz。
指名令を受けてるっていうのが、まあ、いろんなところに現れてるのかなというふうに思います。
954kHz ですから、TBS ラジオですね。
はい。まあ、回答みたいな
のが、左を押すと、
810kHz。
これは、FEN と言われるやつですね。
693kHz。
まあ、これ NHK の第2です。
594kHz。
594は、NHK の第1ですね。
ありがとうございました。
はい、
このように、地域を設定することによって
954kHz。
自動的に放送局は登録されています。
1242kHz、
はい、で、放送局の名前の読み上げはありません。音声ガイドされるのは、周波数のみです。ちなみにディスプレイにはきちんと放送局名が表示されているんだそうですが、それでは、次にテレビを、あ、ごめんなさい、 FM を入れてみましょう。FM も、まあ同じなんですけどもね、ちょっと FM をやってみたいと思いますけども。
AM ラジオ。
はい、またですね。 AM、FM、テレビ、予約ボタンですね。ちょっと長いんですけども、この左、あの、液晶の、すぐ下の左のボタンを押しまして、そして、
FM ラジオ。
FM。
テレビ。
テレビ。テレビですね。これを選んで決定を押すと。
5チャンネル。
はい。これはですね、チャンネル番号を読むようになります。で、左右キーで移動すると、
1チャンネル。
はい。まず1チャンネル、これは NHK 総合テレビ。
本当に苦しいレースだったんですけど、でも、はい。
2チャンネル。
はい。2チャンネルは E テレですね、多分。
あ、バスク、ジェシュアジース。
はい。で、4チャンネル。
銀が出るんだよ。
日テレですね。
高橋。
今日テレ何やってんでしょうかね、これね。なんかドラマっぽいですけどもね。あ、これもあの、自動的に地域を選ぶことによって登録されます。皆さん気になるでしょうから、お話ししておきますと、ワンセグラジオの感度ですね。これはですね、今まで私がいろいろと見てきた中で最高のレベルを誇ります。これよりいいワンセグラジオを見たことがないです。外部アンテナをつけない状態で、まあ私、東京に住んでるということもあるかもしれないですけども、イヤホンジャックに付属のですね、ピラピラアンテナをつけただけでも、いい位置に置いておけばワンセグチャンネルほとんど途切れずに聞こえます。で、あの、実はもう一人の方から情報をいただきましてですね、その方はですね、ちょっと関東の南の方というかですね、の方なんですけども、まあ、東京ではありません。ちょっとね、例えば携帯の、楽楽フォンセブンとか、それから、紙電子、アステム、まあ、そういうものを、まあ、借りて試してみたようなんですけども、なかなか途切れ途切れで入ってこないという状況だったようですが、このラジオサーバーポケット、その方が買ったのは PJ30 のようですけども、この30を使って、も、問題なくワンセグが受信できたんだそうです。ということで、ラジオ放送の選曲は、このように、テレビの選曲、ラジオの選曲は、左右キーで行います。そしてですね、ラジオや FM、まあ、FM、AM ですね、というのはですね、細かく調整して、その周波数きちんと合わせなければいけない時ありますね。例えば、他地域に移ってコミュニティ FM を聞きたいとか、それから、ちょっと隣の県に出かけたんだけど、隣の県のね、放送が聞きたいと。ただ、地域設定まで切り替えちゃうのはちょっと嫌だというような場合に、細かく、まあ、調整することができますね。その細かく調整する方法ですけども、
FM ラジオ。
ちょっと AM、
AM ラジオ。
ラジオで試してみたいと思います。
1242kHz。
今 1242kHz を聞いてますね。で、 AM ラジオっていうのは 9kHz ステップで調整することになります。上ボタンを押します。ピキという音がします。で、左に行くと
1233kHz。
今下に下がりましたね。で、2回右に行くと
1251kHz。
1242の上ですから 1251kHz ということでね。はい、このように、なります。で、もう一回上ボタンを押すと、このように、チャンネルで切り替わっていくようになります。例えば、1458kHz というのが私の好きな茨城放送の土浦局なんですけど、まあ、入るはずないんですよね、こんなのね。あ、行き過ぎましたね。1458kHz。
1458kHz。
まあ、当たり前ですけど、入りません。はい。ちゃんと元に戻しておきましょう。1422kHz、はい、ラジオ日本ですね。そして、まあ、とりあえず日本放送に戻してみましょうか。はい、ということで、こういう風に、選曲を行います。それでは次は録音です。はい。録音をどうやるかというのは非常に簡単です。まず聞きたい曲に合わせます。
1134。
まあ、とりあえず、
810。693kHz。
これにしましょうかね。
政府が敵役を演じたら、
まあこれあの NHK の第二放送ですね。
チャンバイリエンですが、これも同じく
中国語講座かなんかやってるんでしょうか。で、録音するのは非常に簡単で、録音キーを押せばいいだけです。せーの。
はい、という意味です。
ピーという音が今入りましたね。このピーという音がしたら録音が始まってる状況です。で、録音してますので多分左右キーを押しても動かないですね。で、録音をやめるときには停止キーを押します。はい、ピピッという音がしまして、これで録音の停止ができました。はい、非常に簡単ですね。ということで、ラジオを聞く方法と録音する方法をご案内しました。録音したものの再生方法を説明します。で、何を再生するのかということによって、少し話が違ってきます。で、まずラジオ、テレビを録音したものを再生するときには、真ん中の液晶の下に3つ並んだボタンのうちの真ん中のボタン、ラジオファイルボタンというのを押して、ラジオファイルモードにして再生することになります。ちょっとここで、少し使いにくい点があります。で、IC レコーダーで録音したものに関しては、一番右側の IC レコーダーボタンと、まあ、外部マイクで録音したものっていうんですかね、は、IC レコーダーのこのボタンを押せば再生できます。ちょっとラジオの再生を試してみたいと思います。今多分これ何が流、NHK の第2を流したままだ。今ですね、ラジオファイルボタンを押したんですけども、AM という風に喋りました。ちょっと一周してみましょう。
FM、テレビ、ミュージック、未再生検索、カレンダー検索、すべて、AM、FM、テレビ、ミュージック、未再生検索。
まあ、このようにね、
カレンダー検索、
なってます。で、まあ、AM、FM というのは、要するに、ここに、フォルダがあるわけですね。はい。AM とか FM とか。それでですね。ではさっき録音したのは AM ですので、AM、っていうのを選んでみます。はい。ここからが問題ですね。これ放送局ごとにフォルダーができてるんですけども、上下を押しても、このような形で何も読み上げしないということで。仕方ないので中に入って、OK ボタンで中に入って見てみますね。
はい、という意味です。
これ
は効き目が現れる。デモの時に政府が仇役を演じたらより効果がある。
はい。これは先ほど録音したファイルに間違いないようですね。はい。戻るリストボタンを押してみますけども。これでファイルを選択してるわけですけども。あれ？イントロ再生設定をオンにしてるのになぜイントロ再生にならないんだと。こういう、これフォルダ選択だ。AM の。
はい、という意味です。
あ、なりますね。
はい、という意味です。
今、再生ボタンを押してるわけではないんですけども、イントロ再生が、
なってますね。
この
ま
ま、多分、10秒で、はい、切れましたね。これ、イントロ再生設定をオンにしてるからですね。はい。これ、フォルダーがいくつあるかすらよくわかんないんですけどね。
はい、という意味です。
あ、どうやら、このフォルダーしかないようですね。AM は私も初めて録音したので、このフォルダーしかないようです。そしてですね、今左で戻りました。テレビ。
FM、テレビ。
テレビ。テレビも同じような感じですね。はい。上下を押しても何も言わないんですけども、中に入ると、このような形で、はい。こういうふうに、まあ、昨日ね、世界の日本人妻、驚きのスペシャルみたいなのを録音しておいたんですけど、これが出てきましたね。この、いくつかファイルがあると、こう上下で、ま、イントロ再生設定してあえば、そのファイルの内容を読み込むことができます。ちょっと順番逆になっちゃいましたけどね、ラジカセの、まあ、機能の一つである、普通に外部マイクで録音するというのをやってみたいと思いますけども、これ非常に簡単で、まず、IC レコーダーのボタンを押して、
レコーダー。
レコーダーっていう風に喋りますから、これで録音を押せばいいわけですね。録音のテスト、録音のテスト、録音のテスト。はい、ということで、録音のテストという風に喋ってみたんですけども、これがどんな音質で入るかというと、ちょっと OK ボタンを押して再生しましょう。
あ、あ、 録音のテスト、録音のテスト、録音のテスト。
こんなもんですね。はい。まあ、これは、ただの IC レコーダーですから。これ以外の何事でもないという感じですね。まあ、あの IC レコーダーにしろ、このテレビの録音にしろですね、音質を選ぶことができまして、長時間モードと高音質モードという、単にそれだけですけども、長時間モードは 44.1kHz の 128kbps、ステレオですね。で、短時間モードは何だったかな ?22. 何 kHz の、というので出てきませんけど、まあ、そういうものです。詳しくはメーカーの取扱説明書 PDF で読めますのでそれを読んでください。で、リストボタンを押すと、まあ、これイントロ再生設定がオンになってますから、今上下を押したときに今選んでるファイル、まあ、1個しかないんですけどもね、出てくるわけですね。で、こんなファイルはもういらないので消したいというときは左下の消去ボタンを押す。そうするとファイル消去モードという画面が出てきまして、
フォルダー内全消去、一件消去。消去を中止します。フォルダー内全消去。
まあこういう風に出てくるんですね。
一件消去。
一件消去。
消去を中止します。
下矢印で。
消去を開始します。消去しました。
はい、消去しました。で、そうすると一個もないですから、リスト上では上下を押すと。
ファイルがありません。
ファイルがありません。という風になりまして、まあこれで、IC レコーダーで、外部マイクを使っての録音が簡単にできるよという話でした。次はですね、予約録音する、というのをやってみたいと思います。これがまあ、この機械のメイン機能みたいなね、ところがありますので、これを、やりますけども、予約をまず設定するためにはですね、左上の AM、FM、テレビ予約ボタンというのを押すわけなんですけども、
AM ラジオ。
AM ラジオと、いうことで、上に行った方が早いですね。
ラジオ予約。
ラジオ予約というところがありましたので、このラジオ予約というところで決定を押します。
新規予約。
で、これちょっと一瞬待ってみます。新規予約。
予約一覧変更。
予約一覧変更。
目覚まし設定。
目覚まし設定。
オフタイマー設定。
オフタイマー設定。
新規予約。
というふうに回ってますね。で、新規予約に来ました。さて、それでは新規予約を設定したいと思います。毎週日曜日の19時30分から20時まで NHK ラジオ第2放送を予約します。これの意味がわかる方います？この意味がわかる方。毎週日曜の19時30分から20時まで NHK ラジオの第2放送を予約します。まあ、要するに聞いて聞かせてブラインドロービジョンネットの予約をしてみようということですね。新規予約を、OK します。
予約する放送局を選んでください。
予約する放送局を選んでくださいというのが出ました。ここで AM、FM、テレビのいずれかを選びます。もう AM になっていますので、まあ上下で選べるということで AM ですね。はい、これで決定 OK をします。594kHz、東京第一放送ですのでこれでもダメですね。
693kHz、
これが東京第二放送ですからこれでいい、ということになります。これね。ラジオ局の周波数を覚えてないとダメですね。はい、決定します。
放送局を設定しました。
はい。
予約する回数を設定
予約回数を設定してください。1回のみ。
毎週。
はい。
日曜日。
毎週というのはこう選べるんですけど。
1回のみ。毎週日曜日。
はい、毎週日曜日と。ここで OK ボタンを絶対に押してはいけないんですね。はい。どうしてかというのを説明します。左右矢印で曜日を選んで OK を押すとその曜日にチェックが入るようになってるんですね。で、初期設定の状態ではどの曜日にもチェックが入っていないことになってます。で、OK を押すとチェックが入るんですけども、このチェックありなしを読み上げしないんです。このレコーダー。ここが惜しいんですよね。これを調べる手段がないんです、今のところ。単体のレコーダーだけでこれ調べる手段がないんですね。まあ、そういうことで、左右矢印で曜日を選んで、
月曜日。日曜日。
まあ、最初から日曜日になってますけどもね。日曜日で、決定を押すと。 はい、それで下を行きますと、
OK ボタンを押すと予約回数を設定します。
OK ボタンを押すと予約の回数を設定しますということなんですね。ん？ちょっと待って。これもしかしてどの曜日にもチェックを入れないと下に行けないっていうことになるのかな？あのですね、どの曜日にもチェックが入っていなければ下に行けません。なので、わけわかんなくなったら、左右矢印でですね、ひたすらピッピピッピ押して、下に行けなくなったら全部チェックが外れてるってことですね。今発見しました。はい。で、日曜日、ですので、日曜日に、チェックを OK ボタンで入れまして、下に行きます。
OK ボタンを押すと予約回数を設定します。
で、OK ボタンを押すと予約回数の設定をしますということで、これで OK を押します。
予約回数を設定しました。予約日時を設定してください。
はい、予約の日時を設定してください。
時間を設定します。
開始時刻ですね。23時ですけども、これは19時に変更します。で、右矢印を押して、
分を設定します。
はい、6分というふうになってますけども、これを30分に変更します。
30。
はい、30分に変更します。そして右矢印を押すと、
終了時刻、
はい、終了時刻の設定になります。19、これは19時になってますので、上矢印で20時に設定します。
20、
はい、で、右矢印を押して、
分を設定します。30、
はい、30分にまでとなってますので、これ30回押さなくてはいけません。上でも下でもどっちでもいいんですけども、あ、これね、ピピって言ったら0ですね。はい、0分ということで、
開始時刻、
はい、
時間を設定します。
で、これで、左右矢印で開始時刻と終了時刻が設定できたら、OK ボタンを押して、
時刻を設定しました。
これで時刻の設定が
終わり。録音室を選んでください。高音
室。時刻の設定が終わったら、今度は録音音質の設定です。ラジオ第2放送ごときに高音質を求めてはいけないのでね、下矢印で、
長時間音質。
長時間音質ということにしたいと思いますけども、これで、OK を押して、
録音ファイルを保存するメモリーを選んでください。
はい。録音ファイルを保存するメモリーを選んでくださいということになりますね。内蔵メモリーかマイクロ SD カード刺さってる場合にはどちらか選択できます。これはですね、私内蔵メモリーにあまり物を入れたくないので、
マイクロ SD カード。
マイクロ SD カードを選択して OK をします。
予約録音を設定しました。
はい、P というふうになりまして、予約録音を設定しましたというふうに、喋ります。
予約一覧変更。
予約設定の確認。予約の設定を音声で確認する直接の方法は今のところは単体ではありませんので、予約の変更画面を使って予約の確認をすることになります。
新規。
はい。で、予約一覧変更という
欄
をして、予約1、予約2、予約3、
予約録音2。
あ、ごめんなさい。予約1、予約2ですね。という風になります。で、予約30までこれ設定できます。PJ35 の場合には予約30まで。PJ25 の方は予約20までです。で、先ほど予約したものは、新規予約なので予約2のはずです。予約2に合わせます。
予約録音2。
予約録音2ですね。で、この画面でですね、設定ボタンを押すと、
オフに設定しました。オンに設定しました。
このように、一回設定ボタンを押すと、予約のオンオフが設定できます。まあ、とりあえず、聞いて聞かせては、今月はいいやという時に、予約を削除するのもなんだけど、オフにしときたいなという時に、このオンオフを使います。はい。で、予約にの中に入りますね。
選択した予約内容を修正します。
選択した予約内容を修正しますというのと、
選択した予約内容を消去します。
選択した予約内容を消去しますというのと、
選択した予約内容を修正します。
まあ、この2つが選べるわけです。で、この選択した予約内容を修正しますというところで OK ボタンを押します。
予約する放送局を選んでください。
で、予約放送局を選んでください。で、この選んでくださいと言ってるんですけども、現在のどうなってるかというのがもうすでに選択されてるんですね。ですからこれ今 AM ラジオって言いましたけど、テレビを予約してるものはテレビと言います。
693kHz。
で、OK ボタンを押すと、まあ、693kHz ですよということで案内してくれます。
放送局を設定しました。予約する回数を設定してください。
で、予約の回数を設定してください。毎週というふうに言ってます。で、ここで、何度も言いますけども、OK ボタンを押すと予約がぐちゃぐちゃになっちゃいますので、ちょっと気をつけてくださいね。で、下矢印を押すと、
OK ボタンを押すと、
まあ、OK ボタンを押すと、
予約回数を設定しました。予約日時を設定してください。
予約日時を設定してください。
時間を設定します。
ということも、これで、19時、右矢印で、
分を設定します。30分終了時刻、
右矢印で終了時刻、時間を設定します。20時、
分を設定します。
分を設定します。0分、まあこういうふうに、まあ、確認できますね。
時間を設定します。
はい、でこれでまあ OK をして、
時刻を設定しました。録音音質を選んでください。
でまあこの録音音質、これ同じように長時間音質、
録音ファイルを保存するメモリーを選んでください。
で保存メモリーが SD カードということで、これで予約一覧の変更画面を使って予約の録音の内容を確認するという方法があります。次にですね、パソコンに接続して予約を確認するという方法が実はあります。でそのためにはですね、オリンパスのサイトから、予約設定ツール4PJ3035 っていうのがあります。それをダウンロードしてきて使います。予約設定ツールは単純な形式の圧縮ファイルになっていますので、圧縮ファイルを回答して、まあ、エグゼファイルですけどもね、あの自己回答の圧縮ファイルになってますので、インストーラーなどありませんので、この、これを回答して使うわけですけども、予約設定ツールというフォルダを今、開きましたけども、このフォルダの中に
予約設定ツール 4PJ30PJ35 エグゼ更新日時、
予約設定ツール 4PJ30PJ35 エグゼ、
予約設定ツール 4PJ30PJ35 意味更新
で INI ファイルと、
予約設定ツール 4PJ30PJ35CHM、
まあこの3つのファイルが存在します。で、あの回答したばかりの時にはこの INI ファイルというのは存在しません。このファイ、ツールを使います。で、このツールを起動する前に必ず、電源を切った状態の PJ35 もしくは PJ30 をパソコンにつないでおいてください。これらはメモリー、ただの USB メモリーとしての認識をされますので、接続すると自動的に、USB メモリーとして認識されることになります。で、電源が入ってますとまたちょっと違う認識になりますので、電源を切った状態で必ずつなぐようにしてください。それは、
予約設定ツール 4PJ30PJ35 エグゼ更新に、
これをエンターキーで開きます。
PJ35 が接続されましたの。スタティック、テキスト、1、確認のメッセージ、本機から予約リストとプリセットを読み込みます。編集中の内容は上書きされます。よろしいですか？エンターは OK。はい、
機械から、予約リストを読み込みます。よろしいですかと言ってますので、
キャンセル OK。
OK ボタンを押します。
確認、通信中、時計データ転送のプッシュボタン、確認。
はい、そうすると、時計データ転送のプッシュボタンと言いましたけど、タブキーでちょっと回ってみます。
ヘルプのプッシュボタン。
ヘルプのプッシュボタン。
予約設定ツール 4PJ30PJ35バージョン100のリストビュー選択 01ON オフ ON 放送局 FM ラジオ局01周波数 CH76.8、
まあこれ私が入れたあの FM 局ですけどもね、 76.8MHz ですが、まあこれちょっといろいろ事情がありまして 76.8MHz を録音しなきゃいけないんですけど、その話をすると長いので次、先ほど入れた予約ですね、下矢印を押すと
02ON オフ ON 放送局 NHK 第2放送周波数 CH693KHZ 曜日日付日開始時刻19:30終了時刻20:00音質長時間音質保存先マイクロ SD、
曜日、ちゃんと読みましたね、日日ですね、はい、読みました。で、ちょっとわかりづらいよというときはタブキーを押して
予約編集の
予約編集のプッシュボタンというところで、エンターキーで
キャンセルのプッシュボタン確認、ヘルプのプッシュボタン確認、
タブキーで回ります。
予約設定ツール 4PJ30PJ35 バージョン100のコンボボックス選択 AM ラジオ、
最初は AM ラジオって言ってますから、まあこれはあの種類を選べということですね。
リセットで周波数を指定のコンボボックス選択 NHK 第2放送予約設定ツール 4PJ30PJ35 バージョン100のラジオボタン選択曜日指定繰り返し、
曜日指定繰り返しというのが選ばれてますね。
月のチェックボックス切り替えチェックなし、
月曜日のチェックボックス切り替えチェックなし、
日のチェックボックス
火曜日のチェックボックスというふうになってまして、
水のチェックボックス切り替えチェックなし、木のチェックボックス切り替えチェックなし、金のチェックボックス切り替えチェックなし、土のチェックボックス切り替えチェックなし、火のチェックボックス切り替えチェック、
はい、ちゃんと日曜日にチェック入ってますね。これでわかるわけですね。
開始時刻のコンボボックス。
開始時刻もちゃんとパソコン上で確認ができます。
のコンボボックス。選択30。
19時30分から終了時刻が
選択20のコンボボックス。20時。選択
00。00分と。録音音質の
コンボボックス。選択長時間音質。保存先のコンボボックスのエディット。文字入力。または選択マイクロ SD。 設定のプッシュボタン、
はい、でまあこれで、確認だけするのであればエスケープでキャンセル、
キャンセルのプッシュボタン、
ごめんなさい、エスケープをしてもダメですので、キャンセルボタンでエンターキーしてしまえばいいわけですね。はい、これでまあ簡単に確認できます。で、もちろん新規予約というところを押せばパソコンからも簡単に予約を入れられます。で、先ほどあの時計データ転送というボタンがさっきから読まれてますけど、この時計データ転送というのはパソコンの時計の時刻をこの PJ35 に送るための機能ですね。
ヘルプの予約設定ツール
で、予約のリストの次に
予約編集の
予約編集
オンオフのプッシュボタン、
予約のオンオフ
削除のプッシュボタン、
予約の削除、
プリセット編集のプッシュボタン、
プリセット編集、まあこれで放送局の編集ができるということですね。
呼び出しのプッシュボタン、
呼び出し、これはなんだっけな、これで、改めて、あれかな、読み込みするのかな、
保存のプッシュボタン、
保存、
読み込みのプッシュ、保存、呼び出しのプッシュ、保存、読み込み、転送のプッシュボ
タン。で、読み込み保存とありまして、この保存っていうのは、あれですね、この予約の内容であったり、設定内容であったりをパソコンにファイルとして保存するということですね。この呼び出しって何なんだろうすいませんけど、よくわかんないんですが。で、この後に、
読み込み転送、
転送というのがありまして、まあ予約の内容を、PJ35 にこのパソコンから転送するときに、まあ、この転送というボタンを押すことによって、予約の内容が転送できるということになります。ですから、この、パソコンを持ってる方はですね、よくこの PJ35 というのは、チェック状態、曜日のチェック状態を読まないよということが問題になりますけども、パソコンさえ持っていれば、このようにして確実に予約の内容を確認することができます。ということで、以上、予約の設定と確認方法についてお伝えしました。暇つぶしラジオ。